社協のホット便始まります。おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。網走市社会福祉協議会の大橋です。この社協ホット便は毎月第1火曜日9時30分から職員が交代で番組をお送りしています。本日は12月13日土曜日に開催したヤングボランティア事業、高校生が考える作る披露するクリスマス交流会について、参加した高校生ボランティアと一緒にお話をしていきたいと思います。
はい、皆さんおはようございます。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は高校生も出演されているので、高校生からも自己紹介お願いします。
はい、網走南ヶ丘高等学校3年の水瀬里音です。お願いします。
よろしくお願いします。
網走慶応高校の2年の出今宏です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はね、2人の高校生にもお越しいただきました。これヤングボランティア事業というのはどんなものなんですか？
はい、この事業はですね、若い世代のボランティア活動実践者の発掘と育成を目的に、市内の高校と連携を図りながら取り組みを進めています。
はい、
この事業で得た経験を生かして今後のボランティア活動につなげてもらうことを大切にしています。
うん、でね、クリスマス交流会があったということなんですけど、これについても教えていただけますか？
はい、小学生未満の子どもたちを対象に、高校生が自ら企画、準備、本番までの全てを手掛けてもらうことをコンセプトにした、クリスマス会になっています。10月には高校生に集まって企画会議を行い、今年はどんな内容でやるのかを意見を出し合いながら決めていきます。周知チラシも高校生がデザインをし、幼稚園、保育園への周知もしてもらいます。もちろん当日の進行も運営も高校生を中心に動いてもらいました。
今年のクリスマス会、今年というか、まあ、聞こないになりますけど、クリスマス交流会の様子いかがでしたか？
はい、今回は令和7年12月13日土曜日、10時から12時30分、場所は網走市総合福祉センターで開催しました。会場内はお子さんや保護者さんでいっぱいになり、高校生たちも緊張していたかと思いますが、積極的に子どもたちと関わって楽しませていたので、子どもたちも嬉しかったのではないかと思っています。
じゃあね、参加した高校生にもお話を聞きたいと思いますよ。まず今回クリスマス交流会に参加しての感想をお願いします。
はい、意外とたくさんの方にお越しいただいて嬉しかったです。前から準備していたものなので、子どもたちに喜んでもらえて嬉しかったです。
ね、10月から企画してたってことでしたけど、準備から本番までの間で大変だったことなんですか？
はい、ミニゲームを自分たちで作ったんですけど、その時の工作がちょっと大変でした。
あ、そっか。
部活が少なくあまり集まれなかったんですけど、子どもたちに渡すプレゼントの量が多かったので、それを作るのがとても大変で
した。じゃあ一人の負担が結構あったということですね。頑張りましたね。子どもたちの様子を見てどんな気持ちになりましたか？楽しそうだったかな？
はい、やっぱり可愛いし、これからも小さい子たちと関わることをしていきたいなと思いました。
みんな楽しそうに遊んでくれたし、プレゼントも喜んでくれたので、とても嬉しい気持ちになりました。
あ、やりがいがありましたね。最後にクリスマス交流会を終えて、自分自身が成長したな、いい経験になったなって感じたところありましたか？
はい、私は保育士になりたいと思ってるので、自分で企画して作って実行するボランティアに参加し、いろんな人と協力して成功して、いろんな人の笑顔を見られていい経験になったと思いました。
あ、よかったですね。
私は将来歌手になりたいと思っていて、今回も子どもたちや保護者の皆さんの前で歌わせていただいて、
そう、
恥ずかしがらずに歌えたことが成長したなと思いました。
あら、素晴らしいですね。2人ともじゃあね、将来のことを見据えてね、今日のこの今回のクリスマス会にもね、参加したということですからね。夢が叶うといいですね。頑張ってくださいね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ね、高校生もとても満足したクリスマス交流会になったんですね。大橋さん。
はい、始まりはですね、当時の高校生が地域の子どもたちのために何かやりたいという思いから クリスマス交流会が開催されて、はい、今回で15回目を迎えました。
もう15回目か、
はい、で今ではですね、申し込み受付を開始すると2日も持たないうちに定員になるほど大人気な客になりました、
うんうん、
まあ、これだけ地域の方々に喜ばれているのも、過去関わってきてくれた高校生がクリスマス交流会を盛り上げてくれたおかげだと感じています。
実際参加してくれた人たちからどんな感想をいただいてますか？
参加者からですね、高校生が用意してくれたゲームを夢中になって遊んでいた、高校生が子どもたちと楽しく触れ合おうとしてくれる姿が嬉しかったなどの嬉しい感想をたくさんいただきましたし、来年小学生になるので今年最後の参加でした、3年間楽しく参加させていただきました、ありがとうございましたといった感謝のメッセージもありました。また今回の参加者の中にはですね、当時高校生ボランティアでクリスマス交流会の運営側として参加していた方がですね、家庭を持ってお子さんも生まれたので参加者側として参加して来てくださいました。でこの事業を長く続けておりますが、まあ、このような瞬間に立ち会えることができて今回としても嬉しく感じております。
すごい。じゃあ当時の高校生がお母さんになってお子さん連れてきたんだ。
そうですね。
いや、まだ続いてるってそのママも嬉しかったでしょうね。
そうですね、うん、でまあ学校を卒業した後も、うんうん、まあ、OB OG としてクリスマス交流会に関わってくれたので、
はい、
でそれでまあご家庭もできて参加してくれたというのを本当に嬉しく感じました
ね。今回参加してくれた高校生たちに社会福祉協議会として期待していることって何かありますか？
はい、少子高齢化や人口減少に伴い現在の地域づくりでは地域活動の担い手が不足しているといった課題が上がっています。若いうちから地域活動に貢献するという経験がですね、近い将来地域活動に参加するきっかけとなって担い手不足の解消につながると考えています、はい、ですので高校生たちにはクリスマス交流会をやり遂げたという自信を持ってですね、今後も様々な活動に参加してもらいたいなと思っています。
そうですね、来年以降もね、ぜひね、後輩の皆さんにも参加してほしいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。ではお知らせがございましたらお願いいたします。
はい、でお知らせ5点ございます、
はい、
まず1点目はですね、カレンダーリサイクル市と福井センター感謝祭のお知らせです。カレンダーリサイクル市実行委員会では市民の多くの皆様よりカレンダーや手帳などをご提供いただき安価でリサイクル販売し、益金を社会福祉活動のために寄付しています。今年のカレンダーリサイクル市は本日1月の6日火曜日から網走市総合福祉センターで開催しています。この後は7日、8日、9日の午前10時から午後4時まで、そして最終日の11日、日曜日は午前10時から午後1時までの開催をしております。多くのカレンダーを取り揃えておりますので、ご来場をお待ちしています。なお、1月11日、日曜日は福祉センター感謝祭も開催しています。福祉センターを利用している団体さんが、踊りカラオケなどの日頃活動を披露したり、網走市女性保護の会さんのリサイクル品の販売、東光会さんの陶芸品の販売、網走ホットコールコスモス会さんによるそばうどんの1杯200円での提供が予定されています。時間は午前10時30分から12時30分頃まで、最後にお楽しみ抽選会を行います。お時間がございます方は1月11日日曜日網走市総合福祉センターにぜひご来場ください。
はい、1月11日午前10時30分からということです。
はい、で2点目です。お話し広場笑顔のお知らせです。お話し広場笑顔とは地域住民の集いの場として毎月第2第4火曜日の10時30分から14時30分まで網走市総合福祉センターで開いています。子どもから大人、高齢者から障害のある方、ボランティア活動者など多くの方々の交流の場として誰もが気軽に立ち寄れる場所です。1月は13日と27日に開催をいたします。13日の午前中はですね、新年書き初めを行います。
書き初め、はい、いいですね。
まあ、新年を迎えて1回目の笑顔ですので1年の目標や抱負をですね、筆に乗せて書いてもらいたいなと思っています。そして午後12時からですね、おしるこを無料で提供いたしますので、ぜひ旅に来てもらいたいなと思います。
そうですね。
でその後はですね、今回来ていただいてます慶応高校のボランティアブースさんに来ていただきまして、ハンドマッサージを行う予定ですので、そちらもぜひ体験にしていただきたいなと思います。
気持ちよさそう。
27日ですが、午前中は脳年齢と、測定会を行います。明治安田生命さんのご協力のもと、血管年齢や野菜摂取レベルを測定を行います。また、交通安全協会さんから、クイックキャッチやクイックアームといった敏捷性をテストする、測定もできます。午後からはですね、新春ファッションショーということで、福祉センターには衣装とか飾り物とかそういったものがたくさんございますので、それを身にまとってですね、どなたが一番、着せ替えが良かったのか、そういったゲームをですね、うん、やろうかなと考えています。
楽しそう。
でお話し広場笑顔はですね、参加は無料で出入りは自由です。お友達やご家族を誘って遊びに来てください。
はい、お貸しください。
はい、次に3点目です。日常生活ちょこっとお手伝い事業、支えやサポーター養成研修についてのお知らせです。この事業は高齢者や障害のある方など、自分ではできない日常生活のちょっとした困りごとがあった時に、支えやサポーターが有償でお手伝いをする住民相互の支援活動です。この支えやサポーターになるには、社会福祉協議会で行っている支え合いサポーター養成研修を受講することが必須になります。高齢者や障害に関するお話を聞いていただき、支え合いサポーターとして登録する流れになります。開催日は令和8年1月29日木曜日、9時30分から12時10分です。
はい、
現在65歳以上の方が支え合いサポーター会の7割を占めており、シニアの方が活動の大きな力になっております。お申し込みは令和8年1月22日木曜日までに、網走市社会福祉協議会地域福祉係43-2472までお電話ください。受講料は無料ですので、ぜひサポーター養成研修会への参加をご検討ください。
はい、お仕事ね、リタイアされた方の中からでも参加できるってことですもんね。65歳以上の方が多いということはね。
そうですね、現役の方でも、
もちろん大丈夫ですが、
はい、大丈夫です、
はい、ぜひねご参加ご検討ください。
4点目です。権利擁護研修会のお知らせです。この授業は認知症や知的障害、精神障害などに判断能力が十分でない方の生活を支えることを目指し、事業に従事する方が今後の活動に役立つ知識や技術の向上を目的に実施しています。研修では湧別町の僧侶で臨床宗教師でもあります、
臨床宗教師、
はいはい、で米本知仙氏をお招きし、傾聴をテーマにして、安心して話を聞いてもらうための耳の傾け方と日常に生かせる寄り添いの姿勢を学んでいきます。
はい、
開催日は令和8年2月21日土曜日、13時から15時エコーセンター3階学習室で行います。参加は無料でオンライン受講も可能です。お申し込みは令和8年2月13日金曜日までに、生活サポートセンターライト67-6555お電話にてお申し込みください。傾聴に、興味をお持ちの方などどなたでも受講できますので、参加をお待ちしております。
はい、
で最後5点目です。第8期地域福祉実践企画パブリックコメント実施のお知らせです。この計画は誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる町を目指して、今後の地域福祉の取り組みをまとめたものです。この度計画案について地域の皆さんのご意見をお聞きするためにパブリックコメントを実施いたします。計画案は市内の各コミュニティセンター、住民センター、網走市総合福祉センター、網走市役所1階閲覧場所でご覧いただけます。また本会のホームページからも閲覧できます。閲覧およびご意見の募集期間は1月9日金曜日から2月の6日金曜日までです。皆さんの声がこれからの地域づくりに生かされます。ぜひご覧いただきご意見をお寄せください。
はい、ありがとうございます。今日は5つお知らせがありましてね、皆さんちょっと後半覚えてるかな心配なんですけれどもね詳しいことを、社会福祉協議会までお尋ねいただければと思います。ではですね、次回の社協のホートメは2月3日金曜日9時30分からとなりますので、また来月もよろしくお願いいたします。では番組コーナー最後に、今日お越しいただいた高校生からのリクエスト曲をおかけしたいと思います。何にしますか？
クリスマスソング、バックナンバー、
あ、 はい、わかりました。やっぱりねクリスマス会だからね、はい、ではこの曲聴きながらお別れしたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。